ございます。はい、今朝は子ども祝福式を行います。その前に聖書の話をしたいと思います。教会や教会学校に来ているお友達は、皆さんは何度も聞いて知っている話だと思いますが、どうか今日も聞いてよく聞いてください。イエス様がガリラヤでおられた頃、病気を治していただいたりお話を聞いたりするためにイエス様のところには大勢の人がいつも集まっていました。イエス様もお疲れになります。お弟子さんと一緒に船に乗ってガリラヤ湖を渡って人が少ないところに行きました。それでもイエス様を見つけるとたちまち大勢の人が集まってきました。そこである時イエス様はガリラヤ湖の近くの山に登りました。ちょっとその絵ではないんですけどね、3月か4月、日本ではまだちょっと寒いんですけれども、イスラエルではもう春を迎えて青々と草が生えていました。そんなガリラヤ湖を見渡す丘の小高い山の斜面でイエス様は大勢の人々にお話をしていました。みんなが一生懸命お話を聞いてると、たちまち日が暮れそうになってきました。ね、どんなお話だったんでしょうね。教会で、学校でもですね、10分20分お話聞くのでも結構ちょっと大変だったりします。お話する人がもっと上手だったらいいのかもしれませんけれども、でもイエス様のお話は多分ね、朝からお昼過ぎまで聞いても全然退屈にならなかったんでしょうね。みんな一生懸命イエス様の話を聞いていました。するとだんだん夕方が近づいてきました。ずっとお話を聞いていた人たちもお腹が空いてきました。そこでイエス様は弟子のピリポさんに言いました。どこかからパンを買ってきてこの人たちに食べさせてあげてください。するとピリポさんは言いました。先生、ここは町から離れていてパンを売ってるお店はありません。お店があってもこんなたくさんの人のためにどうやってパンを買うんですか。少しずつ食べても200デナリのパンでは足りませんよと言いました。200デナリというのは200日働いたお金という意味です。ねえ、100万円以上、ひょっとしたら200万円ぐらいかもしれません。そんなお金がどこにあるんでしょうか。お金があってもそんなパンどこで売っているんでしょうか。ピリポさんが言うことはもっともです。でもイエス様はそんなことを知ってます。ご存知です。ピリポさんや他の弟子たちがどうするのか、何を考えるのかを見ておられました。5000人以上の人たちがいました。どうやったらこんなにたくさんの人に食べるものをあげることができるんでしょうか。でも、ピリポさんたちはユダヤ人、イスラエル人です。 でもイスラエルの人たちは昔こういう経験をしていたんですね。エジプトから脱出してイスラエルの国に向かう何百万の人たちが何もない荒野に来ました。どうしよう、こんなところで食べ物がなくて死んでしまう。でも神様は毎朝毎朝不思議なマナというパンを降らせてくださったんですね。それも40年近くです。その話を弟子たちはもちろん知っていました。ですから、もし弟子たちがイエス様が神様だってことをちゃんと信じてたら、ピリポさんのような返事はしなかったと思います。するとそこに弟子のアンデレさんがやってきました。先生、ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。しかし、こんなに大勢ではそれが何になるのでしょうか。きっとこのパンは少年の親が出かける前に持たせてくれたものだと思います。聖書にはあんまりちゃんと書いてないんですね。でもそこを一生懸命想像して、絵本もいっぱいありますけれども、 そんなパンと魚です。小麦ではなくって大麦のパンって、まあ、体にはいいんですが少し硬いパンです。そしてお魚といっても多分干物のようなお魚です。この少年はあんまりお金持ちではなかった。この食べ物を見てそれがわかると言います。でも、まあ、お父さんかお母さんか分かりませんが少年にこのパンと魚を持たせて、ああイエス様のお話を聞いていらっしゃいと送り出してくれたんだと思います。何の役にも、弟子たちから見れば5つのパンと2匹の魚は何の役にも立たないものでした。でも少年にとっては大切な食べ物です。親が持たせてくれた大切な食べ物です。そしてイエス様もこの少年が持っていたパンと魚が何の役にも立たないとは考えていませんでした。多分ね、少年から見た5000人以上の人たちがいる中で思いがけずイエス様に少年は会うことができたんですね。少年はどうかイエス様使ってくださいとさっとパンと魚をイエス様にお渡ししました。きっとイエス様も笑顔でパンと魚を受け取ってくださったと思います。イエス様はお弟子さんたちに言いました。みんなを座らせてください。大勢の人が座るとイエス様は天を見上げてパンを取って感謝のお祈りをしました。そしてパンを裂いて人々に分け与えてくださいました。するとなんと不思議なことでしょうか、5つのパンがいつになってもなくなりません。次々と配られていきます。同じように2匹の魚も分けてくださいました。お弟子さんたちは何が起こっているのかわからないまま一生懸命パンと魚を配って回りました。5000人以上の人たちがお腹いっぱいに食べました。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めると大麦のパン5つと食べて余ったそのパン切れで12人の弟子たちが一つずつ持っていたカゴがいっぱいになりました。人々はとても驚きました。なんてイエス様はすごいお方なんだ。でもきっと人々は少年が持っていた5つのパンと2匹の魚、それをイエス様にお捧げしたからこの奇跡が起こったということを知りませんでした。私たちは聖書にちゃんと書いているので、イエス様がこの5000人以上の人々にパンと魚を与えてくださった奇跡、そのためにこの少年の5つのパンと2匹の魚が使われた、役に立ったということを知っています。どんな小さなことでもイエス様はそれを使ってくださいます。もしこの少年がですね、いえイエス様、これは僕の弁当なんですから誰にもあげれないよって言ったら、5つのパンは5つのパンと2匹の魚のままでした。この少年が食べてもお腹いっぱいにならなかったかもしれません。でもこの少年が持っていた大切な5つのパンと2匹の魚をイエス様にお捧げしたとき、イエス様はそのパンを何千倍にもしてたくさんの人の中をいっぱいにしてくれたんですね。そこはとても大事なところだと思います。私たちが神様から与えられているものを自分だけのものにしてたらあんまり役に立ちません。自分の役にさえ立たないかもしれません。でもそれをイエス様はどうか使ってくださいとお捧げすれば、イエス様はそれを何倍にも用いてくださいます。皆さんも神様からたくさんのものをいただいています。イエス様のために何かを捧げしましょう。小さなことでもいいですからイエス様にお捧げしましょう。そしてこの少年のようにイエス様の役に立つ人になってほしいと思います。もう大人になっている私たちもそのことを忘れないでいたいと思います。それではちょっとこの出来事を歌った歌をちょっと見てください。今のお話を聞いてたらちょっと英語なんですけれども意味がわかると思います。